特集、血縁、地縁、社縁に続く第4の縁。第4の縁って何だろう。かつては血縁、地縁、社縁といったつながりがセーフティーネットとなり、さまざまな困りごとを抱える個人や家族を支えていました。しかし、急速な社会変化に伴い、3つの縁の機能が弱くなり、制度の隙間にこぼれ落ちてしまう人が増えてきました。例えば、引きこもりがちな人やヤングケアラー、不登校生徒、児童、身寄りのない高齢者などです。このような隙間の困りごとを支える縁として期待されるのが、この人とつながりたい、この人を支えたいという気持ちでつながる第4の縁です。今回の特集は、興味、関心や思いを分かち合うことから生まれる第4の縁についてご紹介します。血縁、家族や親族のつながりのこと。地縁、同じ地域に住む人々同士の助け合いのこと。社縁、所属する企業との縁や仲間意識のこと。これからの支え合いに必要な第4の縁。一人親の孤独、不登校、身寄りのない人、ヤングケアラー、引きこもり、8050問題を手のひらで包んでいるイラストがあり、これからに必要な第4の縁を表しています。生きづらさや困りごとを第4の縁で支える。ヤングケアラーや不登校といった生活課題は様々な事情が複雑に絡んでおり、簡単に解決できないからこそ、当事者である子供や家族の悩みは深いと言えます。即座の解決とはいきませんが、つながることなら周囲のものにもできるかもしれません。日々、生きづらさを抱え悩んでいる人が孤立を深めずに済むのなら、伴走するようにつながることは大きな支えとなります。活動紹介1。喫茶閉帳2時間前。チョコプラ代表、奥野真美子さん。チョコプラ代表の奥野真美子さんの写真に、ちょこっとプラッと寄ってくださいねと吹き出しがついています。代表の奥野真美子さんは、地域の中に誰もが気軽に立ち寄れる相談窓口があったらいいなと思い活動をスタート。私もしたいと集まった5名のスタッフも個性豊か。それぞれが美容、子育て、学校生活、お金、健康、介護、発達障害など専門的な知識を持っています。スタッフが大切にしていることは、的確に助言することではなく、話を聞いて一緒に悩むこと。開催する中で相談に訪れた人が、スタッフ側に回って手伝うようになるなど、第4の縁の可能性を感じさせる喫茶店です。心と体に優しいコーヒーとレモネードを味わってくださいね。写真、喫茶閉帳2時間前が開催されている時の様子。写真終わり。次回オープン、日時、令和6年1月22日月曜日から、26日金曜日まで、15時から17時30分。場所、市役所別館1階カフェスペース。活動紹介に、おっちゃんのおむすび商店、社会福祉法人江南会、増沢のり子さん。社会福祉法人江南会の増沢のり子さんの写真に、子供を真ん中に、手作りしていきますと吹き出しがついています。江南中部小学校前にある元文房具店をおっちゃんのおむすび商店として再開し、登校前に朝ごはんを用意するとともに、不登校児童、生徒らの居場所づくりを始めます。子供の生きづらさをおむすびで何とかしたい。朝ごはんのおむすびは、地域住民の力、第4の縁で作られます。 社会福祉法人江南会の増沢典子さんは、子どもたちが明日を楽しみにしながら布団に入る、そんな街にしたいと話します。写真、おっちゃんのおむすび商店の建物の前で、社会福祉法人江南会の5人のメンバーが並んで両腕を広げている様子です。写真終わり。11月27日月曜日にオープンしました。開催日、毎週月曜日7時45分から、住所、江南町龍母市1100、江南中部省前、問い合わせ、社会福祉法人江南会せせらぎ園、電話 86-1020。 隙間の困りごとは分野を超えて受け止める。暮らしの生きづらさや困りごとの解決は、介護、障害、生活困窮、子育てなど分野や制度別に発展してきた経緯があります。そのため分野をまたいだ複合的な困りごと、8050問題などや、制度に該当しない隙間の困りごと、引きこもりなどが喫緊の生活課題となっているのです。そのように考えると、興味や関心を共通項として生まれる第四の縁は、分野や属性を問わないつながりでできており、これからのセーフティーネットの基盤となるのではないでしょうか。活動紹介3、イノベーションサロン、みんなでいい効果、世話人、大谷義久さん。みんなでいい効果世話人の大谷義久さんの写真に、アイデアの実現に向けて伴走支援しますと吹き出しがついています。福祉、介護、保健、医療、教育、生活困窮等の関係者がゆるくつながり、みんなでいい効果が立ち上がって7年。メンバーは社会福祉法人、民間、行政、地域住民とまさにごちゃ混ぜです。みんなでいい効果の代名詞と言える活動にイノベーションサロンがあります。大ホールのワンフロアに4つのブースを設けて、興味関心のあるブース、取り組み発表にドリンク片手に参加するイベントです。世話人の大谷義久さんは発見とひらめき、そして出会いの場であり、チャレンジするすべての人を支える土壌となればと期待を込めます。写真、イノベーションサロンを行っている写真が3枚あり、吹き出しで、分野横断し、人と人をつなげる人材が大量発生中と書かれています。写真終わり。活動内容など詳しくはこちら。二次元コードがあります。ワクワク感を持ってスタートしよう。第四の縁を立ち上げるなんて、なんだか大変そうだと感じられる方がおられるかもしれません。しかし、綿密に計画を立てて、その通りに実施しようとすれば、義務的になってワクワク感が薄れてしまいます。第四の縁は、やってみて初めて生まれる価値を楽しむくらいにスタートする方が、かえってうまくいくのかもしれません。活動紹介4、年の暮れの夕暮れに、歳末の炊き出し。年の暮れの夕暮れに実行委員会、田中俊幸さん。実行委員会の田中俊幸さんの写真に、第四の縁を体感しに来てください。ぜんざいもありますよ、と吹き出しがついています。コロナ禍もあり、つながりを考えさせられた昨年末、帰省する人も少ない中で、良いお年を、と宛先のある言葉を交わしたい。そんな思いで企画された歳末炊き出しのイベントです。代表の田中俊幸さんは、豚汁で温まって、ええ年やったな、来年も頑張ろうと、誰か一人でもそう思って、新年を迎えてもらえれば大成功だと言います。 年の暮れにワクワクしながら皆様の席を用意してお待ちしています。写真、実行委員会のメンバーでお餅を焼いている様子です。写真終わり。今年もやります。年の暮れの夕暮れに。日時、12月30日土曜日、11時30分から16時30分。場所、社会福祉法人、さわらび福祉会、さわらび作業所、水口町水口、6743-1。問い合わせ、070-4421-1360。活動紹介後、小さな図書館、ドロッペ。小さな図書館は、その地域に住む人たちに、小さな箱に収められた本を無料で貸し出す、アメリカで広がった活動です。代表者の引田博子さんは、もし、あなたのお家の前に小さな図書館があったら、私はその扉を開けてみたいと話します。そこには、お互いに無関心な街では寂しいとの思いがあるのです。この小さな図書館を通して、どんな交換が生まれるだろう。そんな偶然性を想像するだけでワクワクしてきます。写真。小さな図書館の写真が2枚あり、私の扉を開けてみてくださいと吹き出しがついています。写真終わり。あなたも第4の縁でつながってみませんか？地域共生社会の実現に向けたこれからのセーフティーネットの基盤として、第4の縁のようなつながりを置いて、さらにそこから関係性が広がるよう、地域住民の主体性を尊重することが大切だと考えています。それは、行政側から計画通りに実施してください、などと一方的な形をとってしまうのではなく、対話し、伴走していく関係性です。